バックトゥ1982。私、小松愛の生まれた1982年の出来事を見つめ直すことで、逆に2017年の今を知るという、頭よさげなこの企画。本日取り上げる記事は、1982年9月26日朝日新聞のスポーツ欄です。まずは見出しを紹介します。貴の里15年目の初優勝、苦手琴風に圧勝、ポパイ力は本物、不安なく重ねた白星14勝。なるほど、これは大相撲ですね。最近相撲ファンになった私を気遣ってのチョイスですかね。ここからは解説役のゆうさんにバトンをお渡しします。
猪本です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小松愛さんもですね、はい、昨年から大相撲興味津々ということで、はい、今日はですね、小松愛さんが生まれた1982年の相撲事情をね、はい、振り返ろうと思います。
お願いします。
82年の大相撲と言いますとですね、千代の富士時代の到来前夜ぐらいかなっていう印象ですかね、
はい、
千代の富士が本当に強さを見せつけるのってもうちょっと後なんですけど、
うん、
それでも82年は年6回の本場所があって、はい、4回優勝してますし、
おー、すごいですね。
年間最多勝も千代の富士でした。
うーん、
私当時小学生だったんですけど、はい、もう周りの大人がもうウルフフィーバーだったのはね、うん、すごく覚えてまして、私はその頃からスワローズを応援してます、スワローズがものすごく弱い時代です。はい、暗黒時代です。
暗黒時代、はい、
でこの千代の富士にはですね、天敵と呼ばれたライバル力士がいたんですよ、
はい、
それが先ほどあの見出し読んでいただきましたが、この15年目の初優勝ってね出てる貴の里、
うん、
この貴の里はですね、まあ、ポパイっていうニックネームですごい怪力の持ち主で、まあ、千代の富士キラーと言われてましたね、
うん、
千代の富士との幕内対戦成績も16勝12敗で勝ち越してますから、まあ、かなり強かったし、
うん、
貴の里さんのインタビューか何かで読んだ記憶があるのは、もう千代の富士にだけは負けたくないと、
あ、
もう徹底的に研究して、もう千代の富士にさえ勝てばいいぐらいの感じでやっていたと
他は負けてもいい、は
い、いうのを読んだことありますね。で、まあ、あの貴の里の優勝が、初優勝が1982年の秋場所、
うん、
でこの時点ですでに29歳だったんですよ、
うん、
で翌年30歳でついに横綱に昇進しまして、はい、まあ、ちょっと遅咲きかなというところで、でね、貴の里って若い頃から糖尿病で苦労されてまして、ま
あ、
なかなかね結果出せなかったんですよ、勝ったり負けたりで、まあ、それでもね諦めないで30歳で横綱になったっていうね、その苦労をですねリスペクトする意味で、おしん横綱と、
おしん、
はい、言われてました。当時 NHK のですね連続テレビ小説だっけ、うん、でおしんっていうのがね人気あった、
はいはいはい、
おしん横綱って呼ばれてました、そしてこのニュースをですね今年の2017年の視点で振り返りますと、
はい、
まあ、もうバレバレだと思いますが、貴の里は引退後鳴門部屋を開きましてですね、うん、そこで、まあ、たくさん力士を育てたんですけれども、
うん、
その中の一人が
誰でしょう、稀
勢の里、はい、稀勢の里ですね、
うん、
横綱のね稀勢の里ですね、はい、
うんうんうん、
で残念ながら貴の里鳴門親方はですね2011年にお亡くなりになりましたので、
はい、
まな弟子がね横綱になった姿は見られなかったんですけども、
うん、
ただ先日あの稀勢の里が怪我をしてね、
はい、
見事な逆転優勝を果たしましたよね、
はい、
で実は貴の里も横綱に昇進して、うん、いきなり次の場所で優勝したんですよ。
うーん、
でこれ全勝優勝でしたけど、まあ、そういうのもあったんで、まあ、稀勢の里も自分が横綱になって、で次の場所で是が非でもやっぱ新横綱としてすぐ優勝したかったんだなと、
あ、
先代師匠貴の里のそのね奇跡をたどりたかったのかなというふうに思いまして、
うん、
まあ、今でもねその仙台師匠の後ろ姿を追いかけてるんだなというふうに私は感じました。
なるほどね、
以上でございます。
ああ、まあ残念ながらね全勝とはなりませんでしたけれども、
そうなんですよ、
まあでもすごいね見事な逆転優勝ね、
はい、
こう なんかこう思い出に残るというかね、うん、そういった試合だったなと思いましたけど、
小松プロデューサーもかなり熱を入れてご覧になって、
うん、思わず声出ちゃったもんねうわーってそうかそうか、うん、そういうのがつながってた、
ね、そうですね、
うん、まあ、全勝横綱になったのも2人ともだから遅かったわけですね。
そうです、はい、
それもあってだから今場所すごい全勝したかったのね、は
い、でもしかしたら全勝いけるんじゃないかっていうムードだったじゃないですか、
そんな雰囲気でしたもんね、まあ、ちょっとね最後残念でしたけどね、はい、そっかそっか、あ、つながってるね、うん、よくわかりました、
はい、
ありがとうございます。理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の稲本です。
よろしくお願いします。いつもはここで近況報告ですが、今日はオフィシャルなお知らせがございます。旧裏理想現実ブログ閉鎖のお知らせです。
あら、閉鎖になってしまうんですね。
はい、理想現実の過去のポッド番組はケロログというブログサービスにアップされていて、基本的にはいつでも聞ける形をキープしてきたんですが、うん、ここ数ヶ月このケロログに全くアクセスできない状態で、はい、トップページにも管理画面にも行けない、どうしちゃったのかな、うん、消失しちゃったのか何なのかも、ね、
あのケロログの管理会社から特にアナウンスもないので、
まあそれでやむなく過去のポートについては、はい、正式に公開終了というふうにさせていただくこととしました。
そうですね、まあ、あの公開終了というかもうアクセスできなくなっているというのが実情なのでは
い、
ただバックアップした音声データありますので、
あ、
また、
はい、
あの小松プロデューサーと相談して、うん、過去のポットについても何らかの形でね、はい、また公開するか、まあ、それとも昔のは
もうお蔵入り、まあ、あのすごいね最初の頃はね、はい、緊張して
硬いんですよね。
そう、もう今聞くと恥ずかしいぐらい、うん、
ガチガチ、まあ、今も我々すごい緊張してガチガチですけれども、
震えながら喋ってますけどね。
最初の頃はあの自分たちで聞いてもすっごい緊張してるのがわかるから
もう、あのちょっと聞けなくなって、逆に少し安心してるところもあるかも
な
んてね、
はい、じゃ あの闇に葬るという
まあ これからこっちの方でね、
はい、
続けていくんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日のテーマは米ソ冷戦の歴史パート1ということで、これはパート2もあるということですね。
そうですね、テーマがやっぱ大きいので、
はい、
1回では入りきらないかなと思いまして
ということで、今回と次回の2回にわたって米ソ冷戦の歴史を勉強します。私は82年生まれで、冷戦と聞いてもピンとこないというか、そういう呼び方があることは知っているんですけれども、いわゆる実感がないというかね。
82年生まれだと、もうソ連の印象自体ほとんどないんじゃないですかね。あのソ連の正式名称ってご存知ですか？
ソビエト。
はい。
連邦。
あ、まあそれもちょっと略した形ですけど。
なんだっけ、なんか昔やったとは思うんですけどね。
絶対聞いたことはありますよね。
でも思い出せない、
あの心当たりにちょっと資料があるんで、書いてあったりしますよ。
ソビエト社会主義共和国連邦、
はい、
あ、テストに出てた ねそういえば、
おそらくそうだと思いますけれども、まああのまあ、まずはね、今回その東西冷戦米ソ冷戦っていうテーマを選んだ理由の説明から、ね、ちょっと入りたいと思うんですけど、
そうですね、今年は国際政治を学ぶと宣言しちゃったから、
はい、してましたね、ポットでね、うん、
してたんですよ、なんかもうすごい過去のことみたいになって、
うん、もう忘れた
って忘れかけてましたけど、ね、そういえばで、やっぱり米ソ冷戦といえばまさに基本中の基本、
はい、
だし今の国際情勢を理解するためにも最低限を抑えておかなきゃいけない知識なのかなと、ね、
まあ、歴史学として学ぶというよりは今を理解するための知識として学びたいということですかね。そうそう、
やっぱりだから、うん、テスト勉強でしかやってないから、
はいはい、
すぐ忘れちゃってもう何も残ってないからね、う
ん、小松プロデューサーはねセリフ覚えいいんですけど、 公演終わるともう翌日忘れてますもんね。
もう一切覚えてない、
は
い、
テスト終わったらもう
忘れちゃう、
受験勉強も忘れちゃうっていう。
ダメですよね、こういうの。こういうのがダメって、ね、これが日本の、あの勉強、
詰め込み教育、
ね、うん、ダメですね。やっぱあのトランプ政権誕生があって、
あ、ええ、
そのトランプさんがアメリカの大統領になってロシアとの関係変わるかもみたいな報道をよく見かけて、
ああそう、今もねそういう報道よく出ますからね、う
ん、私はその米ロ関係が今までどういうものだったかっていうのはまず知らないから、は
い
はい、変わるって言われてもねよくわかんない、
前を知らないから、
前を知らないからね。それが分かるようになるためには、うん、もう冷戦時代から勉強しないとダメなんだろうなと思って、うんうん、まあ、世代のせいにするのは良くないんですけれども物心ついた時には冷戦もソ連もなくなっていたので、
はい、
あんまりねこうイメージが湧かないんですよね。
うん、なるほどね、うん、あの、まあ、小松愛さんにね記憶のことを尋ねるの心苦しいんですけど、はい、まあ、さっきテスト勉強でねやったかもしれないとおっしゃってまして、うん、中学の社会科で米ソ冷戦とか東西冷戦ってやってはいないと言いたい。
いや、やったんでしょうけどね、もう全く記憶になくて、うん、本当だからね、物心ついたのが本当最近だから
26、27ぐらい、ずいぶん最近でしたね物心ついたのが
まだ物心ついてからちょっとしか経ってない。
そうですね、
そう、
だ26、27、私虎なんだっていうことに気がついた。
そうそうそうなんですよね、うん、だからもうそれより前の記憶は本当に自信なくて、うん、ただね一つね、
はい、
覚えてるっていうか最近ちょっと思い出したことがあって、
松井さん
が、うん、だからまたこの間忘れてたんですけど、ずっとそういえばね中学3年の時、
はい、
いろいろあってなんか所属してた演劇部を辞めて、
はい、
それでね社会映像部っていう部活にね一回入ったんです。
社会映像部、
そうなんです。
なんか名称だけ聞いたらいかにも東西冷戦とかね、
そう、
米ソのなんか研究してそうな部活ですけど
でも中学3年生だからねまあそう、名前だけ聞くとね確か社会映像部、うん、まあ、でもこの社会映像部は基本何もやらない部活で、
はあ、
他の部活に馴染めない人が緊急避難的に入るところみたいな、
あの中学ってなんか強制的に部活入んなきゃいけないみたいなのありましたもんね、
だったようなね、うん、まあ、だからこうもうスポーツ系の部活引退した人とか、はい、なんか卓球部がね内部分裂みたいにしてなんか辞めて入った人もいたから元卓球部員結構いたけど、
うん、
うん、多分顧問の先生が社会科の先生で、
ええ、
一度私の担任をやってくれてた先生だったんですけど、それでそういう名称になったんじゃないかな。特に何も活動はなく、
え、帰宅部ではないんですよね。
でも
集まったりは一応するけど、
でも月に1回とかだったような、ほとんど何も活動してなかったし何の記憶にも残ってないから、一度だけ何かの映像を見たけれども、うん、何だったかすら覚えてない
いや、まあ、驚いたのは小松愛さんは中学高校ずっと一貫して演劇部だったっておっしゃってますけど、
そうそう、だからね、
実は
3年の時だけ一回やめちゃって一応ね自分の中ではずっと続けているものお芝居っていう自負があったけど、うん、それも嘘だ、
まあ、勘違いというか、まあ、一瞬ちょっとね
離れてた時期がありましたね、そうそう、まあだから、
うん、
結局米ソ冷戦に関する予備知識はないよ、ゼロだよ、そう、今日は超入門編でお願いします、
うん、
今日はとか言ってますけど、
はい、
どんなテーマでも大体いつも超入門編なんで
そう、まあまあちょっとフォローしておきますと、
はい、
小松愛さんはね、まあ、そこまで物事知らないわけじゃないんですけどこう本当のことが分かるまでは分かったって言わない方なので、うん、まあ、そこはこだわりなんだろうなとは思うんですけど、うん、冷戦っていう言葉の意味は分かります、
うん、それはなんとなく分かりますけど、うん、そのアメリカとソ連は代理戦争こそ頻繁にするけど直接は戦ったことがないというね、はい、だからコールドウォー、冷たい戦争という呼び方になって、うん、実際にバチバチするのはホットウォーっていうんですよね、うん、
じゃあ社会映像部出身の小松愛さんに一つ質問したいんですけど、
はい、
じゃあなんでアメリカとソ連はホットウォーにならなかったんですかね、なんで冷戦止まりだったんでしょう、
まあ、いろいろあると思いますけど、はい、やっぱりアメリカもソ連もね核兵器持ってるじゃないですか、
はい、
もしも直接戦争するとやっぱりね、うん、もう行くとこまで行っちゃって、うん、世界滅ぶなっていうのも分かってるからみたいな話を聞いたこともありますけど、
まあ、核抑止論ですけどね、うん、いやまあ今日はそういう理解でいいと思いますよ。まあね、この核抑止論にはね、異論反論ある方もいらっしゃるでしょうけど、うん、まあね、今日はとりあえずそれで OK ということにしときましょう、うん、はい。でですね、この冷戦問題を学ぶ前提として、はい、やっぱ当時ソ連ってどんな国だったかっていうのを把握する必要がね、うん、ありまして、ソ連と聞いたら小松井さんはどんなイメージ持ってます、まあ、アメリカと比べてって話でもいいですけど、
アメリカは自由の国アメリカですけど、
まあ、看板ですからね、それが、
うん、ソ連の方は不自由な国っていう先入観が私の中に
わ、まあ、かります、わかります、あのディスってるわけじゃなくて、
そう、なんかでも自由に行き来できないみたいなね、はい、イメージで、うん、もう全てが統制されているっていう、うん、いわゆる社会主義国家ですからね。そうです、はい、偏見でしょうけれども、うん、本音を言えば今でも、うん、今のロシアでもあんまり行きたいとは思わない、はい、
やっぱこう先入観もあるし、う
んうん、まあでも逆にアメリカに行きたいともそんなに思わないですけれどもでもなんかやっぱりロシア怖いなっていうイメージがちょっとありますね、はい、前にこの番組でも取り上げたんですけど、はい、私の祖父がシベリア抑留の体験者で、それで、ね、こう祖父から生々しい話をたくさん聞いてきたので、その影響もあるのかなと思いますけど、
それはあるでしょうね、
やっぱりとにかく寒いっていう、
はい、間違いなく寒いです
イメージと、ツンドラとかね、うん、勉強したのなんとなく覚えてる、うん、地面が凍りついて土が掘れないとか聞いても信じられないって思った、永久凍土、
あ、そうですそうです、はい、
生きていくのも大変じゃないのっていうのは、
ま、特に小松井さんは寒いのね、
苦手だからね、
苦手ですから、でね、まあ、そのソ連についてこう勉強しようと思うと、この社会主義っていう国家像をね、はい、理解しなきゃいけないんですけど、でも多分ね、その話すると 2,3 時間はねかかるんですよ。
できればもうそこ 2,3 分で
ですよね。
します。
まあ、難しいの、その社会主義は
難しい、
例えばですよ、資本主義って言われたらそれはわかりますよね、
はい、資本主義はもう経済の形、
はい、スタイルですね、うん、
アメリカとか日本とかヨーロッパはね、うんうん、資本主義経済、
はい、
たくさん働いた人がその分たくさんお金をもらって、
うん、
あんまり働かない人はお給料が安いみたいな、はい、まあ、その自由競争の社会ですね、
はい、そうです、全くその通りです、うん、
でもどうでしょう、実際日本で資本主義ですけど、はい、たくさん働いてもお給料安いなって、全然ね、
稼げ
お金持ちっていうふうにはなれない、
ね、派遣切りとか
ありますよね
あったりして、でもね、今おっしゃったの鋭くて、あの資本主義だったら頑張った分お金が入りそう、
うん、
イメージあるんですけど、こう現実にはね、こう働けど働けど我が暮らし楽にならざり、
うん、
みたいなね、
うん、
こう格差社会も広がるわけですよ、
うん、
頑張って働いてもお金が稼げない、
うん、
じゃあそこの弱点を解決するためにはどうしたらいいのかっていうので出てきたのが社会主義という考え方で、まあ、ソ連はそれを採用したんですけれども、
はい、
社会主義は、まあ、一般用語としても使うことあると思うんですけど、社会主義は分かりますかね、どういうものか。
ソ連のことは抜きにして、
はい、
なんとなくのイメージだと社会主義は富裕層の稼いだお金を国が回収してね、うんうん、貧しい人とか分配するっていう感じ、
うんうん、はいはいはい、
社会的弱者とか貧困層を出さずに、はい、とにかくこう国民全員がこう平等みたいな、
はい、
できるだけ同じみたいな、うん、なんかでも言ってる途中で共産主義と分かんなくなってきちゃ
う、ね、ああそうそう、社会主義と共産主義の区別ってね、これ意外と難しくて、前ちょっとやりましたよね。
そうなんですよね、
覚えてます？
そこはね、前にも教えてもらって、はい、何回も教えてもらってるんですけど、なんかもういつも分かんないけど、でも、ソ連にとって究極のゴールは共産主義で、
はい、
だからそしたらもう完全に平等になるけど、
100% 平等、
そこにはまだいけないから、うん、それを、実現するプロセスとして作ったのは社会主義っていうことですね、
はいはい、
だからまだ道半ばな状態。
そうですそうです、資本主義の社会を共産主義へ変えるための方法論の一つが社会主義だと私はまあ理解してます、まあ、違うよっておっしゃる方いると思いますけど、私はそう理解してまして、はい、で資本主義では まあ、お金持ちといいますか、まあ、資本家がですね、うん、大企業を作って、うん、でそこで労働者を安い賃金で働かせて、うん、まあ、これね搾取するなんて言い方ありますけれども、はい、で資本家自身はそうやってどんどん莫大な富を得て、うん、でも安い賃金で働く労働者はもう貧乏のままで、うん、とどんどんそこにまた格差が生まれてくるわけですよね、うん、でその弱点をねじゃあどうやって解消しようかって考えた時に、はい、さっき小松愛さんは社会主義の印象としてね富裕層の稼ぎを国が回収して、うん、まあ再分配するって、うん、にそういうこと言ってましたけど、まあ、さらに一歩進んでもう富裕層の持ってる会社自体を全部国が取り上げて国営化するという荒技を踏み切る、それがまあ社会主義的な考え方、うん、
もう民間はなし、
なし、
国が全部の企業を管理する、
はい、
じゃああとは各会社の利益を社員全員に平等に分配、
はい、支払う、そうですね、はいはい、
みんな公務員みたいな、
まあそうですそうです、親方日の丸みたいな感じで、
それが社会主義国家、
はい、まあそれでいいと思います、うん、全ての会社が国営だったらですね企業間の競争もないですし、うん、まあ、倒産もなさそうですし、
うん、
ね、普通資本主義だと資本家が稼いだ金みんな独り占めしちゃいますけど、
はい、
まあ、そうやってみんな国営化だったら稼いだお金をみんなでね平等に分けて、
うん、
まあ、貧富の差もなくなりますし、これも理想の社会になるかなみたいな、
うん、いやでもね逆に難しいと思いますけどね、うん、それは結局一生懸命働いても手抜きしても給料はみんな同じっていうね、ま
あ、はいはい、
この、
そうです、競争もないですから、
仕組みが生まれちゃうから、うん、やっぱり私がその国の人だったら、うん、まあ、誠実に仕事はするふりをしてどっかにサボるというようなことをしてしまいそう
そう、みんながねちょっとずつサボっていくとね、
ちょっとお腹痛いですとかね、はい、言っちゃいそうですよね、うん、だから確かに格差社会が進むと、
はい、
なんか一人だけねお金持ちがいたら納得いかない、はい、うん、ずるして金稼いでる、楽して金稼いでる、けしからんみたいな、はい、資本家倒そうっていうねこうムードになるっていうのは分かりますよね、はい、だからそれで要はソ連が生まれた
っていうね、そうですね、とにかく資本家は働いてないイメージですからね、うん、労働者は働かせて、うん、その分を搾取して自分たちは働かずに儲かってるっていうイメージですから、
何もしないでももうお金持ちっていう感じですよね、
はい、やっぱ労働者から してみたらズルしてるっていうふうにね、うん、見えたかもしれませんよね、
うんうん、でも別に資本主義のままでも社会福祉とか再分配を充実させて貧富の差を解消できれば必ずしもその社会主義じゃなくてもいいのかなって思いますけど、
うん、
なんで社会主義なのかな、
そうですね、まあ、今現在の資本主義の社会っていうのは割とその社会主義的なねうん、システムを取り入れてますから、
そうですよね、はい、北欧とかね、
はい、ただまあソ連ができた当時はまあそこまでは行ってなかったっていうのもありますし、うん、あと共産主義にハマっている私の知人が大昔いまして、
うん、
その方がいつも力説してたのは、もともと絶対王政っていう時代があって、はい、王様の時代があって、うん、で市民が虐げられてて、でそれを乗り越える形で革命が起きて、うん、必然的に民主主義が生まれたと、
うん、
これはもう絶対王政があったら必ず民主主義が生まれるんだと、
うん、
それと同じで資本主義があってそこで虐げられてる人がいるから、
うん、
でそこから必ず社会主義を通して共産主義が生まれるのはこれはもうね避けられないんだと、
うん、
歴史の必然なんだと、絶対王政から民主主義に行ったように資本主義からは共産主義に行くんだと、だからもうこれ誰が何もしなくてもそうなるんだと、他に選択肢はないんだと、もう涙ながらに言われました。
そこまでいくとちょっとどうかなと思いますけど、他に選択肢ないの、
まあ、ないことはないんですけ
どね。ないことはないよね、ちょっと宗教っぽい感じですけど、
ね、ちょっとこれ社会主義国家で宗教っていうのはちょっと大きな意味ジョークですけれども、
まあ、それにね社会主義だったソ連もその今の北朝鮮みたいにこう権力者と民衆の間で格差はあったんじゃないかなとか、は
い、痛いこと言いますね。
だって北朝鮮は共産主義国家、
まあまあまあ社会主義国家と言いますか、うん、
あれがまあ共産主義ならみんなが同じになってるはずだけど、なんかみんな苦しそうだけどねって思っちゃいますもんね。そこ矛盾してんのかなとか、
はい、だからまあうまくはやっぱり言ってないんですけれども、ね、うん、まあこっからそれの話もっといろいろ話したいんですけれども、はい、ちょっと時間もなくなりますので、
はい、
ここからはですね、東西冷戦の 歴史に入りたいと思うんですが、はい、ここまではよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です、はい、で当時アメリカが資本主義でソ連は社会主義っていう点は一応分かりました、はい、まあ、ただ不思議なのはね、そういう経済システムの違いがあるからといって、うんうん、米ソがなんでそんなにこう揉めなくちゃいけないのかなっていう、別に経済の仕組みが違ってもそれはそれでお互いに認めて、はい、まあ仲良くというか普通にすればいいんじゃないのかなって思っちゃうんですけど、
そうですね、もうそれはおっしゃる通りなんですけど、まあ、私なりにこうちょっとざっくり、説明しますと、資本主義って比較的自由な社会になるんですけど、社会主義となりますと、そのルールに国民全員が従わないと成り立たないんですよ、
うん、
誰か一人でも、うん、この同じ給料じゃ嫌だとか言うと、うん、成り立たないんで、うん、どちら自由よりもどちらかというと管理するという側面が強くなっちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、
例えばですけど、社会主義の国の中でね、あの小松愛さんみたいに虚構となる表現者が、いやいや社会主義だってさ、なんか権力者が儲かってさ、俺たち搾取されてんじゃん、資本主義と同じじゃん、
うん、
なんて主張しちゃうと、うん、またそういうムードが国内に盛り上がると、うん、これみんな同じルールに従わなきゃいけないところで、うん、そういう自由な発言が出ると困るじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱり政府としてはそういうのをあんま発言するなと、
うん、
圧力かけて管理して、
うん、
表現の自由とかもなくなってきますよね、これ。
そうですね、うん、だから言われてみれば社会主義の国は独裁国家のイメージがありますからね、
はい、まあ、それにもスターリンという方いましたけれども、うん、まあ、そもそもこの全国民の経済活動を一つのルールに従わせるとなると、うん、まあ、より強い権力、
うん、
強さが必要になってきちゃって、うん、やっぱ国民の方の権利が虐げられてしまう傾向あるかなと思うんですね、
う
ん、
まあそうですね、うん、だからその点がアメリカからしたら社会主義は人権無視だっていうのになるし、はいはい、まあ、ソ連はソ連でね、資本主義の発展系が私たちなのよ、はい、私たちが正しいのよ、まあ、
より進化した形だよと、
まあ、思ってるからね、
う
ん、だんだん仲が悪くなって
そう、ええ、まあ、単純に言うとね、さらにね、もう一個言っておきたいんですけど、こう第二次大戦が終わった後に、うん、まあ、アメリカとか西側諸国っていうのは世界をこっちの方向へ間違いなく進めたいっていうコンセプトがね、すごく強くあったんですよ、うん、
民主主義とか資本主義、
まあ、そうですね、はい、でそれはその背景としてはですね、第二次大戦の前のアメリカっていうのはモンロー主義と言いまして、うん、もうヨーロッパのこととかね、アメリカには関係ないと、うん、アメリカのことだけ考えてればいいんだ、
自由の国
で、アメリカでちょっと孤立するようなシステムというか考え方を取ってたんですよ、うん、
独立してた、
はい、うん、でそうやってヨーロッパのことも感じないでほっといたら、うん、ナチスドイツが台頭しちゃったりとか、うん、なんか世の中なんかいろいろと乱れてきて、うん、まあ、最後はあの日本に真珠湾攻撃されたりとかして、うん、あ、やっぱりこうモンロー主義で、うん、あの他の国は知らないと自分たちのことだけ考えるって言ってると、かえって自分たちが被害を被ったり損するんだな、
うん、
やっぱりもっと世界の警察って言ったらあれですけれども、うん、世界に対してアクセスして、うん、こう正しい方向へ進めていかなきゃいけないなっていうふうにアメリカが思い直した頃だったんで、
そうなんね、
まあ、かなり力入っちゃうわけですよ。
あ、
だから世界はこうあるべきだ、こうしていこう、うん、こうしていこうってどんどんアメリカがね、
なんか自分はそのイメージアメリカって、
今はそうですけど、うん、第二次大戦の前は、いや他の国の方が知りませんよ、勝手にやってくださいよって感じだった、
その反動が
反動できたんですよ。で、あんまりグイグイアメリカ出てくると、
う
ん、やっぱりソ連も面白くないし、
そうね、
そうアメリカにやることにね、もうソ連はことごとく反発するんですよでどんどん仲悪くなっちゃって、なんかアメリカがこういう組合作ろうよっていうと、うん、いや僕たちは僕たちで他の作りますからみたいな感じで、
だそういう、
なんかこうお互い気に入らないみたいになっちゃって、うん、まあ、アメリカにしてみれば、うん、いやソ連は頑張るじゃないかと、
うん、
世界はこうなるべきなんだから、うん、協力しろよってなるし、うん、ソ連にしたら、いや、なんでアメリカに従わなきゃいけないの別にアメリカが正しいわけじゃないじゃんってなるんで、
うん、
そうやって主導権争いみたいになっちゃったのが、まあ東西冷戦ってことなのかなと思いますね。
なるほどね、なんか経済システムの違いもあるけど、うん、まあ、要するに大国同士の普通の覇権争いみたいな ねものね、どっちが上かとか、
はい、
こっちが上だからそっちが従いみたいなね
ですね、
はい、うん、それでアメリカもソ連も自分たちのこう仲間をどんどん増やして、うん、数の力で お互いを上回ろうとしたっていうね。そうですね、
第二次大戦の後って、うん、まあ、ドイツとか日本の国土もそうですけど、うん、まあ、ドイツとか日本が支配してた国が、
うん、
まあ、空白地帯になるわけですよ、
うん、
じゃあ誰が支配するんだって話になって、はい、でそれは俺が支配するっていうし、
うん、
アメリカは僕が支配するっていうし、うん、でじゃあどっちが支配するんだみたいなことで、うん、ちょっと政治的な争いにもなるわけですよね、
はい、
でその点分かりやすく理解してもらうために、
はい、
音声番組としては反則なんですけど、東西冷戦時代の勢力地図持ってきまして、はい、これどうですかね、こうイギリスあたりを中心に見ると、う
ん、もう分かれてるね
ですね、東と
それが東西ってことですね。
そうです、これね、ちょっと音声番組では地図が出せないんで、ってことになりまして、
これで東西冷戦だったわけですね、
はいはい、
でもドイツとかその朝鮮半島もその中で分裂しちゃったわけですよ。
そうなんですよね、うん、ドイツは東側が、ソ連の管理になりまして、うん、西側はアメリカとかイギリスがね統治するって形になったわけですよ、うん、でソ連としてはドイツを社会主義国家にしたいんで、うん、自分たちが管理している東側をどんどんこう社会主義国家にするし、うん、でアメリカ西側を資本主義、うん、自由主義国家にして、でお互いなんか同じ国の中で別々のことやってて、
うん、
まあ、最後は分裂しちゃうっていうことですね、う
ん、ベルリンの壁、ね、
はい、
うん、このベルリンの壁崩壊っていうのが
ありますね。
確か自分がいくつの時かな、なんか
多分89年ぐらいですから、
なんか子供の時にあったっていうのはなんとなく、はい、うん、そしてそれが社会の授業で出てきたっていうのは覚えてはいるんですけどね、うん、
壁の上に登ってみんなで
若者がさ
つるはしかなんかで壊すっていうところですよね。でまあ朝鮮半島にしても、うん、終戦後っていうのは北側がソ連が管理して、うん、南側はアメリカが管理して、
うん、
でそれでまたドイツと同じように北と南に分裂しちゃうっていう形になったんですよね、
うんうん、でも実際朝鮮半島は戦争になったわけですよね。
なりましたね。まあ、北側にはソ連のバックアップで北朝鮮が生まれ、うん、南側はまあ韓国、アメリカのバックアップで韓国ができたんですけれども、
うん、
まあ、最終的にはこの両国が戦争するという形になりましたね。でもこれその北朝鮮と韓国の戦争って言ってますけど、
うん、
ベトナム戦争なんかもそうですが、まあ、要は米ソの代理戦争ですよ、
うん、
キューバ危機なんていうのもねそのありましたけど、
うん、
まあ、そういうふうになんか米ソの力関係によって米ソじゃないところがいろいろとトラブルに巻き込まれるというかね、
うん、ということで今日は米ソ冷戦について、
はい、ちょっと難しかったとは思うんですけど、
でもだからそのなんだろう、北方領土をロシア、まあ、
ソ連です、ね、
が持ってて、
はい、
まあ、だから沖縄をアメリカが持ってったっていうのも要するに米ソ冷戦のそのなんだ覇権争いみたいな、
まあ、大きな括りで言えば、まあ、そういう解釈もね、う
ん、中の一部みたいなところはあるわけです
ね。成り立たないこともないですね、
うん、
実際ソ連は北海道も取りに来ていたというのはねよく言われることですから、
うん、じゃあもっとね分裂しちゃってたかもしれないですね、
はい、日本も下手したら分裂してたかもしれない、うん、
まあ、まあ、なんとなくは見えてきたかなっていうところですね、はい、
ありがとうございます、
はい、
ただですよ、今は冷戦ってもう終わったってされてますし、
うん、
ソ連自体がもう崩壊しちゃってるじゃないですか。
そうみたい、
ないんですよ。
ないんです、ね、
まあ、ロシアはあるんですけれども、うん、でまあ、今回ねパート1で、前半部分冷戦の前半部分を勉強したんで、うん、パート2ではこの冷戦がどうやって終結し、
うん、
ソ連はどうやってなくなっていくのかというところの勉強をしたいと思います、うん、
ね、だからさっき言ったベルリンの壁崩壊って、ね、はい、有名なあれかな
まあ、ポーランドのあれとか、うん、それとか
前からでも気になってるのはだから、はい、国が崩壊するっていう概念がどうしてもイメージできない、
うん、
でも土地はあるし人もいて、
はい、
それで国が崩壊するって何なのっていう、うん、どういうことなのかな、うん、 まあ、もともとそのなんか自分は島国で育ってるから大陸の中で国が分かれてるっていうのもなんかあんまりイメージつかないとかね、そういうどうしてもこうあるんですけど、
小松プロデューサーのイメージとしては国が崩壊するってなんかその国自体が全部沈んじゃうとかなんか爆発しちゃうとかって言ったら確かに国がなくなった、
崩壊したんだ、なくなった、
例えば日本が沈没したら、うん、あ、日本は崩壊したんだなと思うけれども、ね、土地もある、人も住んでる。
だからこの前話してたのは戦前と戦後の日本が変わったっていうのだよ、はいはい、それもだから要するに国が崩壊、うん、変わったってことだよって
言えないことだ、そのイメージとしてはね。
あ、なるほどなって、ちょっとなんかイメージ少しだけつかめたんですけど、はい、まあね、だから要するにそういうことなのかなって、なんかね、このあたりもうちょっと、ね、しっかり時
間、そうですね、はい、私もなるべくわかりやすく説明できるように勉強しておきます、
はい、お願いします、ありがとうございました。